それでは、今開かれましたところの御言葉から、ヨハネの福音書からお話を申し上げたいと思います。本当に、多くの方々がお集いくださり、格別に、渥美先生のお顔が見たいと思って期待していらっしゃったのに、ちょっと渥美が足らないなとがっかりしていらっしゃる方もあると思いますけれども、しかし神の言葉は変わりませんので、どうぞ今日は昨日の夜からでありますけれども、突然ピンチヒッターの準備をさせていただきまして、登板をいたしました。野球でもそうですけれども、まあ前もってあなたは7回から投げてくれって肩慣らしをして、投げるピッチャーと、それからピッチャーがですね、何か事故にあってもう全然ウォーミングアップしないで、立ち上がるピッチャーと、いろいろありますけれども、私がどっちになるでしょうか。どうぞお祈りして聞いていただきたいと思います。今日は聖書の中の有名な御言葉であります、ヨハネ14章の6節、これを皆さんでまず一緒に読んでみたいと思いますので、お願いをいたします。14章の6節です。はい、ご一緒に。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ身元に来ることはありません。これがキリストが語られたところの言葉です。聞きようによっては、なんという唯我、独尊なんだろうか、傲慢な言葉じゃないかというような感じがしなくもない言葉であります。しかし、本当に道を開いた方であればこうしか言いようがないのではないかな。キリストは道を示すだけではなく、道そのものであり、真理とは何かということを教えるだけではなくて、真理そのものであり、また命に満ちているだけではなくて、命を与えるお方として自己紹介をされているのが今読んだ言葉です。私が道であり真理であり命なのです。この言葉の背景、先ほど司会者には一節から読んでいただきましたので、少し遡って皆さん目を追っていただければ幸いだと思いますけれども、このヨハネの福音書の14章というのは、キリストが明日十字架にかかるという前の日、有名なおそらく最後の晩餐というような絵などで、皆様方も多少こう記憶の中にあられるあの場面であります。それで最後の晩餐の時に弟子たちに語られたメッセージの一部分であります。ご自分が間もなくさようならをしなくちゃいけないという危機的な状況、そしてそれについて不安を感じているところの弟子たちに向かって、主はまず最初に一節、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、不安があることはありません、神様が一番良いことをしてくださいますよと慰めを与えられたんです。そして、2節を見ると、さらに私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くんですよ。私がここでさようならをしようとしているのは、もうあなた方を放り出してさようならしてしまうんではなくて、場所を備えに準備に行く、場所というのは天国の素晴らしい場所なんだということを主はここで語っておられます。で、場所を取るというと皆さんおそらく花見の時の場所取りを思い出すだろうと思います。まず新入社員が頼まれて、そして、もう3月の半ばぐらいから、いい桜の木の下に、 シートを張って、そしてここはうちの会社の宴会用だって言って場所を取るために、先にそこで陣取っている姿をきっと思い出されると思います。この目黒川というのはだんだん桜の名所になってまいりまして、いらっしゃった方はあるかもしれませんけれども、4月になるともう駅が8切れて、そして乗車制限をしなければならないくらいになります。この目黒川沿いの桜はとてもいいんですが、他の花見の場所と比べていいのは宴会ができない場所であるということです。細い、こちらの川沿いの通りに、桜が咲いておりましてね、行く道帰る道もう歩くだけしかない。ですから本当に純粋に花見を楽しみたいという人は目黒川の3月においでいただきたいと思います。でも、花見で宴会を楽しみたい人は上野公園にいらっしゃればいいと思います。で、この場所を取る、ちょっとそのイメージから思い出していただきたいんですが、私は場所を準備しに行くんだよ。で、この素晴らしい場所というのは花見のお酒を飲んで、そして、歌を歌って楽しむそういう場所どころではない、これは私たちを愛して私たちを顧みてくださるところの受け入れてくださる父の家だと書いてあります。お父様の家だ。そしてしかもこの場所には家という言葉、場所という言葉の中にマンションという言葉が使われております。本当に素晴らしい大いなるマンションが私たちのために備えられております。素晴らしいことですね。この世の中で皆さんはきっと素晴らしいマンションに住んでいらっしゃる方もあるし、そうでない方もあるかもしれません。いや私の家はうさぎ小屋だと思って狭いところで窮屈に過ごしていらっしゃる方があるかもしれません。一度私はある教会員の方に招かれて、そして行きまして、ここが私のマンションです。で、終わってから私は小さな声で、ここはマンションかしら、センションじゃないかなって言った。大変その方が傷つきまして、それからもうセンションとは言わないことにいたしました。もう本当に、なかなかマンションと言えるような場所というのは素晴らしい場所であります。で、そこが私たち一人一人のために備えられているということは素晴らしいことだと思います。で、そのお話をした後でちょっと五節に目を留めていただけると、弟子の一人であるところのトマスという人がいますが、トマスがこう言いました。主よ、どこにいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりますか、という質問をいたしました。トマスというのは大変聖書の中でもユニークな人物で、疑り深い弟子ということで有名な弟子です。一つ一つのことによく聞いて疑問を出して納得しなければ進まないというこの慎重派の弟子です。で、このトマスという人が、先生あなたはどこにいらっしゃるのか、もうちょっとその天国だとかなんていうか漠然とした言い方じゃなくて、ちゃんとした道筋、行くべき場所というのを明確に教えてくださいよ、そしたら私たちは分かりますから、これは当然の質問であります。学校でもそうですけれども、誰でも何にも講義をして質問をしないクラスというのは張り合いがありません。私も教師の経験がありますので、食い下がってくる生徒、質問してくる生徒っていうのは見応えが、なんていうか見どころがあるというか、こう教えがいがあります。まあ、中には先生の上げ足を取ろうというようなこう意地悪な質問をする生徒もありますけれども、この場合はそういう意地悪な質問ではなくて、純粋にどこ行くんですかという質問だったんです。その答えとして語られたのが先ほど言いました言葉です。私が道であり、私が真理であり、 私が命なのです。この聖書の言葉というのが非常に鍵の言葉としていろいろな場所で引用されております。私が道である。がというところが面白いですね。まあ、あの日本語のがとはというのは少しずつ違い言い方が違うんですけれども、私はというと、まあ、あんまり大したことない。でも私がというと強調点があります。英語で言いますと I am the way、 I am the truth、 I am the life、 一つ一つに the が加わっております。 I am way、 truth、 life じゃなくて I am the way、 I am the truth、 I am the life。 主イエス様、私こそが道だよ、私こそが命だよ、私こそが真理だよとおっしゃったのであります。道を示すところのいろんな偉い人たち、鉄人と呼ばれる人たち、哲学者と呼ばれる人たち、あるいは教育者と呼ばれる人たち、たくさんあることでしょう。宗教家もあるかもしれません。このように歩くことが大切ですよということを教える人はありますけれども、私こそが道だよというふうな言い方した人は、私は古今東西あんまり聞いたことがありません。で、これは何かの言われがなくてはこんなことは言えません。例えば私がここに立って私が道だって言っても、なんでと皆さんはきっと おかしいと思うでしょう。あるいは私がどっか気が狂ったんじゃないかと思われるでしょう。けれどもキリストが I am the way とおっしゃったのには、それなりの理由と根拠があります。それはキリストご自身が私たちの道そのものとなってくださった。もう少し具体的に言うと、神と人との間を隔てているところの隔ての道を結びつけるところの道となって、自分の体を張って、ちょうど谷と谷があって、そこにある人がこの谷、片っぽの谷の崖ともう片っぽの崖に手を置いて、そして橋渡しとなった、橋となってこの上を歩いていけばいいんだよというのが、そういうイメージを皆さん描いてください。それが私が道だと言ってる意味だよということです。もっと詳しく言うとどういうことかと言いますと、彼はこの言葉を語った次の日に、さっき言いましたね、十字架にかかって死を遂げられた。十字架の死というのは、私たちが背負うべき罪、罰、そういうものを全部我が身に背負って、身代わりとなって、その許しと、また私たちの心のすべての汚い罪の清めを、その十字架の上で成し遂げられた。体を張って十字架の苦しみを明日これから背負おうとしてるんだよ。そこで私はあなた方のために今道を作ってるんだ。その道を通っていくときに、あなた方は神と和解をすることができる。そして永遠の命を預かることができるということが I am the way という言葉の中に含まれている意味であります。本当にこれは素晴らしいことではないでしょうか。私たちは人間として、いろいろな罪の中に生活をしています。ですから自分の生活を振り返って、ああ私はあそこでこんなことしてしまったな、私の若い自分にはこんな人に迷惑をかけてしまったな、あるいは人を傷つけるような言葉を言ってみたり、あるいは行動してみたり、山ほど あることでしょう。そして私たちがそれを抱えたまま清い神の前に出ることはできない。聖書はそう語っています。それほど神は清いお方である。その清い神様と、そして罪にまみれているところの人間と結びつけるところの道、それがキリストの道であります。マルチン・ルッターという人がいます。宗教改革をした人です。1517年の10月31日に、彼が教会で説教しているところのヴィッテンベルクというドイツの教会の教会に、彼が95箇条の論題を貼って、そして今までの少し間違ってしまったところの教会に対する改革を唱えたことから始まります。ですから2週間前に私たちはその宗教改革を祝ったわけであります。で、このマルチン・ルッターという人がどうしてそういうこの宗教改革をするようになったかというのは、彼の人生の歴史というものがあります。彼は普通の工業ですね、石炭やなんか掘る工業の主の息子として生まれまして、育って、そして、学校に行って勉強して、できればその大学を出て法律を勉強して法律家になるようにお父様期待して大学にやりました。けれども彼が夏休みに帰ってくる途中、雷に遭いましてですね、そしてもう自分のと二人で学友と共に歩いていたんですけれども、その学友が撃たれて死んでしまう、雷に。そういう恐ろしい目にあった時に、彼はこういうお祈りをしました。彼はまだイエス様をちゃんと救い主として信じていませんでしたから、その当時の人々が信じていたアンナ様を信じて、聖アンナ様、どうか私の命を助けてくださったら私は修道院に入りますって、お祈りをしてしまったのであります。しまった、ね、そして命が助かりました。で、命が助かったもんですから、彼は、法律の勉強をやめて修道院に入りました。お父さんはカンカンに怒って、俺はお前を坊主にする、ごめんなさいね、坊主って言ってる、坊主にするために教育したんじゃない、怒ったんですけども、彼は修道院に入りましてね、そして、神に仕える道を選びました。そこで彼は修道院に入って一生懸命に修行いたしました。自分がこの神の前に受け入れられるところの立派な修道士になりたいということで、彼はもう修道院の規則があるんですけれども、その規則をはるかに上回る修行をしたという、難行苦行をいたしました。朝4時に起きなさいっていう規則があるときには、彼は3時に起きた。毛布2枚で寒い中を過ごしなさいというときに、彼は毛布1枚で凍えながら夜を過ごした。そういう修行をすることによって、彼は自分が清い人間になろう、そして神に喜ばれる人間になろうという努力をいたしました。けれども努力をすればするほど、彼は気がついたことは、自分の心の中にはなんという醜い思いが湧き上がってくるんだろうか。人を憎らしいと思ったり、羨ましいと思ったり、傷つけてしまったり、そういうところの思いとどうしても打ち勝つことができない。で、彼は苦闘いたします。で、ある時には、彼は自分の体を打ち叩いたり、あるいはこの階段を膝で登っていくならば、そこに罪の許しをいただくことができると言われている、ローマの階段を膝で、登って、そして血が出るまで、膝に血が出るまで登ってみた。けれどもそこに癒しがない。彼はだんだんノイローゼになってしまった。そしてこんな罪深い人間が神に喜ばれるんだろうか。そのうちに彼は 司祭に任命されまして、そして自分で聖餐式というのがあるんですけれども、聖餐式を司るようになりました。そしてブドウ酒を注ぎ、そしてパンを裂くというそのことを司る司祭になったんですけれども、その一番最初の聖餐式をした時に、彼は体がガタガタと震えたっていうんですね。この清い神の前に、この醜い一寸法師にしか過ぎない私が、そのキリストの血と、そしてそのパンをみんなの前に配るなんてことはとても恐ろしくてできないというほど、彼は清い神の前に恐れたというんです。それでもまあともかくそうした気持ちを持ちながらも、彼は修道生活を続けておりました。彼を見かねたところの修道委員長、シュタウピッツという委員長が彼に良い提案をしてくれました。マルチン君、あなたね、今大学の先生を今一人必要としてるから、その先生になって教えてくれないか。彼は自分はいかに先生にふさわしくないかということを15の理由を出して断ったんですね。まあ、15理由を出せるぐらい素晴らしい頭を持ってたと思うんですけれども、私はとてもそんなことはできません、でも君やりたまえと言って、そして彼は大学の先生になった。彼はヘブル語もギリシャ語も大変長けた人ですから、聖書を直づけに学んで、そしてその大学の授業を持つことになりました。彼が持ったのは詩編とガラテヤ書、ローマ書。彼がこの聖書の言葉をじっくりと読んでいるときに、彼が分かったことがあった。それはキリストがこの罪深い私のために身代わりとなって十字架にかかり、そして全部の救いを成し遂げてくださった、道を開いてくださったんだ、私はただそれを単純に受け入れるという信仰にだけよって行けばいいんだ、今まで一生懸命難行苦行していたこと、それによって私は天国に行くのではなくして主イエス様の救いを受け入れることなんだということが分かりました。彼はその大学の研究室、それは高い塔の上にあったんですけれども、その塔の中で彼はその経験に目が開かれた時に、彼はその塔の研究室の中で喜び踊ったと言われています。塔の経験と彼はそれを言っています。そういう経験があったもんですから、彼は救いを得るためにこのお札を買えばあなたが罪が許されますといった、その当時のカトリックの人たちの街道の建設のための募集、それに対して非常に抗議をしたのが、95箇条の論題ということであります。ちょっと話が長くなりました。主イエスこそ道である、そして彼こそが真理である、神がどんなお方かということを示す真理そのもの、数学についての教理を教えるのではなく、あるいは経済学の真理を教えるのでもなく、神がどんなお方かということを示すお方としてのキリストであります。ヨハネの福音書の一章にこう書いてあります。誰も神を見た者はないけれども、神の独り子にいますところのキリストが神がどんなお方かを教えてくださった。つまり彼は目に見えない神をこんなお方だというデモンストレーションとして地上に人間の姿を持っておいでくださった。キリストの優しさ、それが神の優しさであり、キリストの清さ、それは神の清さである。神の愛というものはキリストの 自分の命を捨てる愛の中に現れています。彼が十字架にかかった時に最後に何と語ったか皆様方ご存知でしょうか。7つ言葉があるんですけどもね、聖書の中に記されていますけれども、その7つの言葉の一番最初は、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのなすところを知らないからです、という許しのお祈りだったんです。コロナ禍に私たち一人一人を許す神の愛というものがデモンストレーションされています。その神の愛ということを感じてクリスチャンになった方に、淵田光雄さんという方があります。真珠湾攻撃の隊長だった人です。彼は聖書を手に入れ、そしてこの聖書の言葉に触れた時に、ああ神が愛であるということを知って、彼はクリスチャンになりまして、それからクリスチャンになっただけではなくして、伝道者になってあちらこちら伝道して歩いたというのであります。3つ目、キリストは私は命だとおっしゃいました。永遠者である神様につながることによって、私たちの中に神の命、活力、生きがい、目的、喜びというものがあふれてまいります。私たちだって今生きてるじゃないか、みんな生きてますけれども、確かに肉体的な存在としては生きてるかもしれませんけれども、私たちは本当に生きることに喜びと目的と生きがいと感じながら生きてることでしょうか。それとも、まあ生きちゃってるから仕方がない、今日も仕事をしなければならないから仕方がないから仕事をするという毎日でしょうか。キリストは、私は命である、命そのものである、このキリストを捉える時に、私たちの中に本当の生きがいと活力と喜びと湧いてくるんですよ、というキリストは私たちに命の源を提供してくださるところのお方です。小さきものの少し証をしたいと思うんですけれども、皆さんはサオシロという名前で、いつも聞かれるんですけれども、どこのご出身ですかと聞かれます。これは茨城県の霞ヶ浦の南の方にあります、稲敷市というところです。全然、何の変哲もない、何の取り柄もない、あるとすれば金ちゃんのゴールデンなんとかボールズというような、ゴールズっていうんですか、そういう野球チームがあるというだけの、もうあとは何にも取り柄のない、本当に田んぼだけの田舎町です。そういうところに私の先祖がおりまして、もっと遡ると何か戦国大名からご褒美として竿をいただいたらしいのですね。公文書が残っておりますので、嘘か本当か分かりません。まあそんなことで、まあ庄屋の家庭であります。そこでずっと代々庄屋をしていたところの家庭であります。父の代になりまして、その庄屋の家庭が傾いてしまいました。なぜ傾いたかというと、私の父の父、祖父が義教心がある男でありまして、加納治五郎先生の弟子だったんですけれども、学習院で、教師をして、そういう経験がありまして、彼が教理に戻って、地元のお役所さんたちに、たくさん土地を提供したいということで干拓事業をしました。自分の財産の中から。で、霞ヶ浦の一部分を仕切って、そしてそこを干拓をして田んぼにしよう、そういう壮大な計画を立てて、 実行し始めました。で、途中までうまくいったんですけれども、そのところでお金が尽きてしまいまして、なんと破産をしてしまって、自分たちが代々持っていた電波田家屋全てのものを差し押さえられて、本当に無一物、借金だらけの生活になってしまった。ちょうどその時に、私の父が肺病を患いました。今で結核です。今は治る病ですけれども、その当時はもう死に病です。5年間床に伏せったままの生活になりました。家は破産する、それから自分は肺病になる、もうこれは何の望みもない、もう自分は自殺をするしかない、自殺をして、そして世間から注目を浴びようということで、どっかいい自殺の場所はないかと探しておりましたら、教会が示されたというのであります。おかしいですね。彼は教会に導かれまして、ここでもって自殺してやろうと、懐に小刀を持って、そして集会に出て、そしてしばらく教会に出て話を聞いたんですけれども、話がさっぱりわからない。父が悪いのか、牧師先生が悪いのか、両方が悪いのかわからないけど、ともかくさっぱりわからない。でもともかくここで解決できなかったら、ここで自殺してやろう、最後にもうこれで終わりという時に、先生今日お話がありますと言って、先生を捕まえて、2、3時間彼は自分の苦労の身の上話をしたというんです。そして、その身の上話を牧師先生は忍耐強く3時間聞いてくれたって、私が牧師だったら多分30分ぐらいで明日にしましょうって言ったと思うんですけども、その方はずっと付き合ってくれて、そして終わりに全部言い終わった時に、沢城さん、あなたはその問題に解決がありましたか？ありません、だから来てるんです。その問題の根は何だか分かりますか？分かりません、それはあなたの罪ですって言われたんですね。随分厳しい牧師さんですね。私は比較的真面目な人生を送ってきました、罪なんかありません。あなたの罪というのは、あなたを作った天と地と宇宙を作った誠の神を知らないで、その方に従わないで生きていること、自分勝手に生きていることが罪なんですよ。彼は語った時に、彼は愕然と自分のそれまでの生き方を示されて、そして悔い改めお祈りをして、そして罪の許しをいただいて帰りました。彼はもう薬も全部やめて、そして癒されたと信じて、本当に癒されました。88歳まで生きましたが、本当に健康に仕事をしながら人生を生きました。もう自分が死ぬような体から子供が8人も生まれましたので、この死んだ体から8人子供が生まれたから全部神に捧げよう。彼は一つの事業を始めたんですけれども、この事業は継ぐ必要がない、お前たちはみんな献身しなさいと言われました。で、8人とも献身したかというとそうではなくて、4人です。1人は幼くして亡くなりましたので、3人は他の仕事をしながらでも神に仕えています。神様が命を与えてくださった、キリストにある時に新しい命が与えられる、これは本当に素晴らしい事実です。私は道であり、真理であり、そして命である。そして誰でも私に寄らなければ、よく見てください、私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。 これは別な言い方をすれば、私を通してならばこの素晴らしい救いに預かることができるということの保証でもあります。ちょうど機械が電源につながれるときに、生きて働くように彼を通していくときに、その命が与えられます。通してっていう場合に、どうやって通していけるんでしょうか。これは単純な答えです。信仰という言葉です。つまりこのお方を私の心の中に救い主として受け入れる、そしてこのお方に従って歩んでいこうという決心をすること、それが私を通してという意味であります。もう少し難しいことを言ってくれればいいのに。でも聖書は単純です。一番優しいことです。信仰ということは誰にでもできることです。ところで皆さんは信仰というのを持っていらっしゃいますか。今日電車に乗るときに、この電車は大丈夫だろうか、自分をちゃんと渋谷行くと書いてあるけど渋谷まで連れてってくれるだろうか、途中で分解しないだろうか、いろんなことを心配しながら電車に乗った人います？誰も心配しないで、ドアがパッと開いたならば乗りましたね。皆さんは信じていらっしゃるからですよ、ね、これが渋谷に行くって信じてるから持ってきたんです。信仰というのは決して特別なことでも、それから何か特殊な人がすることでもなく、当たり前のことをそうだとうなずくことであります。その私たちが渋谷行きの電車に、これは渋谷に行くと信じて乗るように、キリストが私たちの身代わりとして十字架にかかってくださった、これによって私たちに命が与えられると聖書に書いてある、そうかと言ってその電車に乗ること、これが信仰であります。どうか、私たち一人一人がこの私を通してでなければという言葉に本当に単純に応答して、キリストを受け入れ、彼と共に歩んでいただきたいと思います。一つエピソードを持って終わります。チャールズ・スポルジョンという有名な説教者があります。彼が若い、まだ病気がちの青年であった時、毎週教会に通っていたんですけれども、大雪が降りまして、いつも通っている大きな教会に行くことができません。で彼は仕方がないから、自分の近くの小さな教会に行きました。それはメソジストの教会だったんですね。で、ともかく日曜日だから教会に行こうということで近くの教会に行ってみた。ほとんど人がいない、大雪ですから。改修がいないだけではなくて説教者がいない、ちょうど今日の私みたいなもんですね。そして説教者がいないで集会が始まろうとしてますから、どうなるだろうと思ったら、その中の長老みたいな人が一人立って、彼が講壇に立って説教を始めた。で彼は全然準備してありません。ですからイザヤ書の中から一句開いて、諸々の国の人よ、我を仰ぎ望め、さらば救われん、このイザヤ書からですね、お言葉を開いて、もうそれでおしまいです。それ以上言うことがない。で彼は時間が持て余してしょうがありませんので、諸々の人よ、我を仰ぎ望め、さらば救われ、そこに座ってる人、我を仰ぎ望め、救われ、あそこに座ってる人、一人一人指さしてね、時間を潰したっていうんですね。でこんな説教って聞いたことないでしょ皆さんね。私もたまにやってみたいなと思うんですけども で彼がね、その、病気がちの10代の青年であるところのチャールズに指さして、そこにいる青年よ、我を仰ぎ望め、さらば救われる、この言葉を信じましょうね、たったそれだけの説教です。何の何て言いますか、余分なエピソードもなく、ただ一言、その言葉だけを繰り返して一人一人に当てて喋った説教でも、病気がちで悩んでいたところのチャールズにはその言葉が電撃のように響いた。そうだ、私はただイエス様を単純に信じましょうということで、彼はそこで、イエス様を信じる決心をしましてね。そしてもうイギリスではもう知らない人がいないというほどの有名な説教者となったというのがチャールズ・スポルジョンであります。まあ、皆さんはチャールズではないんですけれども、しかし本当に単純に彼が備えてくださった救いを私のものとして受け止めます、ありがとうございますと言って受け取る、これが信仰であります。どうかこの信仰を抱いて、一人一人が人生を歩んでいただきたいなというのが、このウェルカム礼拝の私のプレゼントであります。皆さんがおいでくださった、お祈りをいたします。どうぞ黙祷の姿勢を持って、お祈りをする前に、ちょっと皆さん、私もこのスポルジョンじゃないけれども、イエス様を信じてこれから歩みたいものだな、そういう願いを持った方、ちょっと手を挙げてお知らせください。その人のために格別お祈りしたいと思います。はい、どうぞそうしたイエス様を信じる、信じてこれからも一生涯を歩んでいきたい願う方、ちょっと手を挙げてお知らせ、はい、ありがとうございます。感謝ですね。他にいらっしゃいますか。どうぞ神様が今日語ってくださる方、はい、ありがとうございます。感謝です。その他いらっしゃいますか。何人か、はい、ありがとうございます。感謝です。その他いらっしゃいましょうか。はい、それではその方々のために格別覚えてお祈りをいたします。神様、私が道であり真理であり命なのですと主が私たちに語ってくださいました。そして私を通して永遠の命に至るのだよと招いてくださっていることを感謝をいたします。今その招きに応じて、そうだ私もイエス様を信じてこれからの人生を歩もうと願いをされ表された方々、お一人一人あなたが祝福を与えてください。またそういう願いは心には持っているけれども、まだ一歩を踏み出すにはまだ少し時間のゆとりがあるという方もあるかもしれません。神様は一人一人語ってくださいまして、それらの全ての方々にあなたの豊かな祝福を持って臨んでください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。